President Monson,
モンソン大官庁、大官庁を愛しています。大官庁は主から与えられたどんな召しにも全てを捧げてきました。現在の神聖な召しに対しては特にそうです。教会員は皆、大官庁のたゆまぬ奉仕と献身的に義務を果たす揺るがぬ模範に感謝しています。この祭日に確固とした態度を取る必要のある全ての人を称え励ましたいという気持ちを胸に、全ての人、特に教会の青少年に申し上げます。皆さんはまだ経験していないのであれば、いつの日か自分の信仰を擁護する必要に迫られることでしょう。この教会の会員であるというだけで面と向かって罵られ、耐え忍ばなければならないこともあるでしょう。その時、あなたには勇気と礼儀正しい態度がなければなりません。ある姉妹宣教師の最近の経験です。私たちは広場のベンチでお昼を食べている男性を見かけました。近づくと、この人は顔を上げました。宣教師の名札を見ると、ものすごい形相で飛び上がり、私を殴ろうとします。とっさにかがんだので、男性の口から出た食べ物を全身に浴びただけで済みました。男性はひどい言葉で罵り始めました。私たちは無言で立ち去りましたが、顔についた食べ物を拭き取ろうとすると、後頭部にマッシュポテトの塊を投げつけられました。宣教師であるのは時につらいことです。なぜなら、戻ってこの心の狭い男性を捕まえて、悪いございましたねと言ってやろうかと思ったからです。そうはしませんでしたけれど、この献身的な宣教師に申し上げます。愛する姉妹、謙遜なあなたはモルモン書の預言者ヤコブの言うキリストの死について考え、キリストの十字架を追い、世の恥ずかしめを忍耐した素晴らしい男女の一人です。イエスご自身もそうでした。ヤコブの兄ニーファイはこう書いています。世の人々は自分たちの罪悪のためにこのお方を取るに足らないものと判断する。それで彼らはこのお方を鞭打つが、このお方はそれに耐えられる。また彼らはそのお方を打つが、このお方はそれにも耐えられる。誠に彼らはこのお方に唾を吐きかけるが、このお方はそれにも耐えられる。それはこのお方が人の子らに対して愛にあふれた優しさと寛容に富んでおられるからである。救い主ご自身が経験されたと同じように、どの時代の預言者、使徒、宣教師、会員も最も優れた道に人々を引き上げるという神の召しを尊んだために拒まれ、非常に高い代価を払ってきました。このような忍耐と、このような拒否と高い代価には長い歴史があるのです。ヘブル人への手紙にはこうあります。このほか彼らについて何を言おうか。彼らは獅子の口を塞ぎ、火の勢いを消し、剣の刃を逃れ、戦いの勇者となり、軍を退かせた。女たちはその死者をよみがえらせてもらった。一方、他の者は拷問の苦しみに甘んじ、なお他の者たちはあざけられ、鞭打たれ、縛り上げられ、投獄されるほどの目にあった。あるいは石で打たれ、ノコギリで引かれ、剣で切り殺され、羊の皮やヤギの皮を着て歩き回り、無一文になり、悩まされ、苦しめられ、この世は彼らの住むところではなく、荒野と山の中と岩の穴と地の穴とをさまよい続けた。天の使いたちは神の戒めを目の敵にする人が多いこの世で、主の弟子たちが払ったこのような代価を記録しながら涙を流したことでしょう。救い主ご自身もオリーブ山に行き、数百年の間主の技のために拒まれ、殺された人たちのために涙を流しておられます。そしてご自身も拒まれ、殺されました。 イエスは叫ばれました。ああエルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し、お前に使わされた人たちを石で打ち殺す者よ。ちょうどメンドリが翼の下にそのヒナを集めるように、私はお前の子らを幾度集めようとしたことであろう。それなのに、お前たちは応じようとはしなかった。見よ、お前たちの家は見捨てられてしまう。この言葉の中に教会の若い男女へのメッセージがあります。高校で勇気を持って道徳的な標準を守ったり、そして伝道に出たりしたのに、結局は自分が最も大切にしている信仰をあざけられ、信仰深い人がバカにされるような世の中で耐えることになったとしたら、このような努力を払うことに価値があるのかと疑問に思うかもしれません。でも価値はあるのです。なぜならそうしなければ私たちの家は見捨てられてしまうからです。個人も家族も隣人も国も見捨てられてしまうのです。だからこそ救い主のメッセージを伝える召しを受けた人たちの重荷を私たちは背負うのです。人々を教え、励まし、元気づけるという喜ばしい事柄に加え、時には戸惑ったり警告したり、ただ泣いたりするだけという辛いこともあるでしょう。父と蜜の流れる約束の地に至るためには、これをしてはならない、これをせよという戒めの言葉が流れるシナイ山を通らなければならないのです。残念ながら神の使者が歓迎されないのは昔も今も同じです。それは口から出たものやマッシュポテトを浴びせられた宣教師の話からもわかります。憎むとは悪い言葉ですが、腐敗した次のアハブ人のような人が今も存在しています。彼は私について良いことを予言したことがなく、常に悪いことだけを予言するので、私は預言者ミカヤを憎む。預言者アビナダイはノア王に正直に語ったので憎まれ殺されました。私が真実を告げたので、あなた方は私に対して怒っている。また神の御言葉を告げたので、あなた方は私を気が狂っていると言って裁いた。ここは偏屈、偉そう、堅くな、不親切、心が狭い、時代遅れだと言って裁いたと言ってもいいかもしれません。主は預言者イザヤに向けてこう言われました。彼らは主の教えを聞こうとしない子らだ。彼らは先見者に向かって見るなと言い、預言者に向かっては正しいことを我々に預言するな、耳に聞きよいことを語れ、迷わしごとを預言せよ、王子を去り工事を離れ、イスラエルの聖者について語り聞かすな、という。若い皆さん、残念ながら人々が神を求めるとしたら、多くを要求しない寛大な神を求めるのが現代の特徴です。そのような神はあぐらをかいて何もしようとはしません。ただ私たちの頭を軽く叩いて冗談を言い、花を摘みに行こうと言います。自分にかたどって神を作る人とはこのような人たちのことです。最大の皮肉かもしれませんが、このような人たちは寛大な神を期待してイエスの名を呼びます。これは正しいでしょうか？イエスは戒めを破らないようにというだけでなく、戒めを破ることを考えてもいけないと言われたお方です。考えるだけですでに心の中で戒めを破っているというのです。これが寛大な教義に聞こえますか？耳当たりがよく、何でも受け入れる、どこでも評判の教義でしょうか？さらに罪に興味を抱く人に イエスはこのように言われました。目が罪を犯させるなら抜き出して捨て、手が罪を犯させるなら切って捨てなさい。地上に平和をもたらすために私が来たと思うな。剣を投げ込むために来たのである。イエスは虚しい慰め事だけを語ると思っていた人々を戒められたのです。教えを説くイエスに地元の住民がこの地方から出て行っていただきたいと頼んだのも、奇跡を行ったのに神の力ではなく悪魔の力のせいにされたのも無理のないことです。イエスならどうなされるだろうかという質問への答えは必ずしも民衆に受け入れられるとは限らないのです。この世での御業の大切な時期にイエスは言われました。あなた方を愛したように互いに愛し合いなさい。そしてその愛についてこのようにまた言われました。あなた方が私を愛するならば私の戒めを守るべきである。これらの最も小さい戒めの一つでも破り、またそうするように人に教えたりする者は天国で最も小さいものと呼ばれるであろう。キリストのような愛は地上に住む私たちに最も必要なものです。この愛には必ず義が伴うはずだからです。ですから愛こそが私たちのモットーでなければなりません。身をもって愛を示されたお方の言葉に従い、背くことと背くように人をそそのかす言動をやめなければなりません。イエスは今の文化で多くの人が忘れがちな事柄が何かをご存知でした。それは罪を許しなさいという戒めと罪を多めに見てはならないという警告は明らかに異なるということです。主は無限に許す力を持ちながら一度も罪を多めに見られることはありませんでした。友の皆さん、元気を出してください。誠の義から流れ出るキリストの純粋な愛には世界を変える力があります。イエス・キリストの生ける福音が地上にあり、皆さんはそのお方の生ける誠の教会の会員であって福音を分かち合おうとしていることを証しします。この福音と教会について証しします。救いの儀式の権能を与え、救いの儀式を有効にする福音の鍵が回復されたことを特に証しします。これらの儀式が末日聖徒イエス・キリスト教会で再び執行されるようになったことを確信しています。それは私がこの大会でこの説教台に立っていること、皆さんがこの大会で私の前に座っていることよりも確かなことです。強くあってください。周りがそうでなくても福音に忠実に従ってください。信仰を擁護してください。礼儀と思いやりを持って信仰を擁護するのです。この大会の他の説教を含め長年にわたって語られた霊感された言葉はキリストの弟子として歩む道を皆さんに示しています。とても狭くて細い道ですが、キリストを確固として信じ完全な希望の輝きを持ち、神と全ての人を愛して進むならば、喜びを持って前進することができるでしょう。この道を惜しく歩むならば、揺るがぬ信仰を築き、吹きつける悪の風や旋風の中の矢から守られる安全な場所を見出し、私たちの贖い主の岩のような力を感じることができるでしょう。弟子としての献身的な生き方をその岩の上に築くならば、倒れることなどありえないのです。イエス・キリストの聖なる御名によって、アーメン。